Good morning, everyone.
Good morning.
Please turn with me today to Luke chapter 5, verses 1 to 3.
ルカの福音書5章1節から3節を開けてください。
One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God.
群衆がイエスに押し迫るようにして、神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、
He saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets.
岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。
He got into one of the boats belonging to Simon and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat.
イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。
The title of today's message is Taking Initiative for the Gospel.
今日のメッセージのタイトルは福音を伝えに行く。
For the first 11 verses of Luke chapter 5, the narration covers events that happened before the things that happened at the end of chapter 4.
この5章の最初の11節は、その前4章の最後に書かれてあることが起こる前の出来事を説明したものです。
Luke is filling us in with a little more detail about how Jesus called his disciples and the events that occurred on that day.
つまり、イエスがどのように弟子を呼ばれたのか、そしてまたその日何が起こったのか、ルカはもう少し詳しく伝えているのです。
And this was not the first time that Jesus had met these fishermen. He had met them when he went to see, and they were also seeing John the Baptist at the same time. And that's recorded in John chapter 1, verses 40 and 41.
イエスが漁師たちに出会ったのは、この日が初めてではなく、彼らが漁師たちが洗礼者ヨハネに会いに行った時にもイエスに出会っていて、おそらく別の時にも会っていたんだと思われます。
Yeah. And there was probably other times before this that he had met with these people.
ではヨハネの福音書1章40節41節にあります。
However, the first 11 verses of this chapter marks a turning point in their lives. They left everything to follow him.
この5章の最初の11節は漁師たちがすべてを捨ててイエスに従ったという彼らの人生のターニングポイントを示すものになります。
The lake where these events occurred is recorded as being the lake of Gennesaret.
今日見ていく出来事が起こった場所はゲネサレ湖とされています。
This is the only time in the Bible that this name for the lake is used.
聖書に出てくるこの湖の名前はここだけしかありません。
And it's actually another name for the Sea of Galilee. They're the same thing.
これはガリラヤ湖のもう一つの名前なんです。
I think that given that Simon lived at that time in Capernaum, this event probably happened somewhere near Capernaum.
当時、漁師のシモンはカペナウムに住んでいたので、この出来事はカペナウムのどこか近くで起こったのだと思われています。
In the three verses that we are looking at today, we learn how Jesus used his initiative to deliver the gospel to the people who needed to hear it.
今日見ていく3つの節を通してイエスが福音を聞く必要のある人々に対しどのように効果的に福音を 話しに行ったのか、第一歩踏み出されたのかを学ぶことができます。
Did all the people listening become followers of him?
イエスの話を聞いた人は皆福音を受け入れたのでしょうか？
Probably not.
おそらくそうではなかったでしょう。
But they still needed to hear the gospel.
それでもそこにいた人は皆福音を聞く必要があった人たちです。
And we need to continue to be faithful to share the gospel regardless of the results.
つまり結果がどうであれ、この私たちも福音を伝えることに誠実に、あり続けなければならないということです。
And from the things that Jesus did, we can discover four ways that we can take initiative in sharing the gospel.
イエスがされたことを通して、私たちが福音を人に伝えるとき、伝えに行く第一歩となる4つの道を学ぶことができます。
So let's look at these things now.
ではこの4つを見ていきます。
Firstly, we need to see that people have a need for God.
1つ目です。神を必要とする人を見ていく。神を必要とする人を見ていく。
In verse 1 it says, One day as Jesus was standing by the lake Gennesaret, the people were crowding around him, listening to the word of God.
今日の御言葉1節に、群衆がイエスに押し迫るようにして、神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたがとあります。
From what we read here, it sounds the people were very hungry to hear the word of God.
ここからわかることは、人々が神の言葉にとても飢えていたということです。
And because Jesus could see this hunger, he was able to feed them with God's word.
イエスはそれを見たから神の言葉を彼らに与えることができたのです。
But a lot of times, we can't see. We're blind to it. We're blind to the fact that people need God.
ところが、この私たちは多くの場合、この神を必要とする人を見るということに盲目なんです。
I mean, even Jesus' first disciples were blind to the need of others to hear about God and to be fed with God's word. But Jesus reminded them to look and see the need.
イエスの最初の弟子たちでさえ、このことに盲目だったんです。イエスは、ご自身の弟子たちに神を必要としているものを見るようにと言っておられます。
Let's read John chapter 4, verse 35.
ヨハネの福音書4章35節にイエスの言葉があります。ヨハネの福音書4章35節です。
John chapter 4 verse 35. Do not say, 4 months more, and then the harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest.
例えなのでちょっと難しいかもしれませんが、あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか？さあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。これは人々のことです。色づいて刈り入れるばかりになっています。神の言葉に飢えているということです。
We need to lift up our eyes and look at the people around us in Japan.
私たちはここ日本にあって、自分の目を上げて、自分の周りにいる人々を見ることが必要です。
Sure, we don't see people here crowding around listening to preachers, but do they need God?
確かにここ日本には、説教者の話を聞くために人々は集まってはきません。でも、だからといって日本の人には神が必要なんですか?
Yes, they need God.
必要なんです。
Are they hungry for God's word?
日本の人々は神の言葉に飢えているのですか?
Yes, but because they have never tasted it, they try to, they fill that hunger with other kinds of substitutes.
飢えているんです。ただ、彼らは、日本の人々は神の言葉を味わったことがないだけなのです。彼らは他のものでこの神に対する飢えの代わりを見つけようとしているだけなのです。
But these substitutes will never satisfy them.
でも人生を神の言葉ではない他のもので満たすことはできないのです。
And when you meet different kinds of people, they chase different kinds of things to try and satisfy that hunger for God and His Word.
人々は神の言葉ではない、ごめんなさい。人々は神と神の言葉に対する飢えを満たすためにいろいろなものを追い求めるのです。
I mean, some people try to pursue various kinds of religions.
ある人たちはさまざまな形の宗教を追求します。
Others pursue knowledge or philosophy.
ある人たちは知識や哲学を追求します。
Some train hard at their sport or their profession.
ある人たちはスポーツを追求していきます。
And some people they like to chase money or getting lots of material possessions to try to satisfy that hunger.
またある人たちは自分の神に対する飢えを満たすためにお金や物を追いかけていきます。
And then there's other people that you might meet, and for them life is just one big pursuit of pleasure, and they try to get it in whatever form they can.
そして多くの人がその人生においてただ楽しみを追求していっているのではないでしょうか。
But we need to learn to see that hunger is actually a deeper desire that they are hungering for God, but they don't know that it's God they hunger, but they find something is missing, and then we need to learn how to turn that around and speak God's word into their lives.
でも彼らの心の中にある飢えは神に対する飢えなのです。その人々に目を向けて、そしてその人々の人生の中に神の言葉が語られていかなければなりません。
アーメン。
アーメン。
Secondly, when weto use initiative to take the gospel to others, we need to use the tools that are available to us.
二つ目です。福音を伝えに行くその姿勢。二つ目、利用できる道具を使う。利用できる道具を使う。
In verse 2 it says, He saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets.
今日の御言葉2節に、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていたと、船のことがあります。
And sometimes when we go out to proclaim the gospel to people, we might encounter some kind of problem.
福音を述べ伝えに出ていけば必ず問題は出てきます。
Jesus was being crowded. It was difficult for all the people to hear or see what he was saying.
イエスは群衆に取り囲まれてしまったので、全員がイエスの言われることを聞くというのは難しかったのです。
Jesus didn't think, well, okay, I have to build some kind of platform to speak on.
それでイエスは、そうだ、演壇を自分の声がみんなに聞こえるように演壇を作ろうとは思いませんでした。
He didn't think as some do, well, I'll hire a group of security guards to keep the crowds back.
自分に迫ってくる群衆を下がらせようと、セキュリティガードを持とうとも考えませんでした。
He didn't go out and buy some elaborate audio-visual setup with big speakers and a giant projection screen.
また、スピーカーや巨大な映写スクリーンで、手の込んだ音声映像のセットなど持ってきませんでした。
He used something that was there and available at the time, a boat.
イエスはその時そこにあった利用可能な船を使ったのです。
Another time, Jesus went up a mountain.
他の時にはイエスは山頂に行かれました。
He made use of whatever tools were available.
イエスが使われたのはそこにあった利用できる道具だったのです。
Let's look at 2 Peter chapter 1 verse 3.
ペテロの手紙第2、1章3節を見てください。ペテロの手紙第2、1章3節。
His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him, who called us by His own glory and goodness.
ここ訳がだいぶ分かりにくいので、新共同訳の聖書が一番英語に近いのでそれを読みます。主イエスはご自分の持つ神の力によって命と信心とに関わるすべてのものを私たちに与えてくださいました。すべてのものを私たちに与えてくださいました。それは私たちをご自身の栄光と力ある技とで召し出してくださった方を認識させることによるのです。
Sometimes we might worry that we can't be effective at witnessing to others because we haven't got certain things.
つまり、この御言葉を受けて何を言っているかというと、私たちは、自分たちは証人としては大したものではないと、効果的でないと思ったりしてしまうという、しまうわけです。
We might think, well, I haven't been to seminary, so, and I don't have a qualification from there, so I can't be a witness.
例えば、自分は神学も学んでないし、神学校の資格もないし、だから私は証人としては効果的ではないと思うんです。
Might think, well, we don't have a nice venue to...Or a nice looking church building to bring people into, so we can't witness to others.
自分の教会は見栄えの良いものでもないし、音楽の楽器もないから、証人としては効果的ではないと思ってしまうのです。
Or, you know, I don't have a musical instrument, and I can't worship, and I can't lead worship without a musical instrument.
音楽の楽器が十分でなければ賛美も十分でないと思ってしまうのです。
And I'm saying these tools can help.
もちろん今言ったことは助けにはなります。
But they're not necessary.
でもそれは必ずしも必要なものではないのです。
They're optional extras.
それはむしろ余分の選択肢にしか過ぎないのです。
The most important thing to haveIf you want to share the gospel with others, is to have a strong relationship with Christ.
福音を語るために一番大事なものとは、語る人がイエスと深くつながっていることです。
If you haven't got that first, all the extras are pointless.
もしそれがなかったら、他のすべてのものは余分で無駄になるのです。
It's like buying all the optional extras for a car without buying the car.
それはまるで車は買わないでそこにあるオプションだけを買うようなものです。
So don't wait until you've gotten all these tools and extras that you think you need to start preaching. Use what's already available to you first.
ですから福音を語るのに すべての道具が手に入るまで待つというのではないのです。まず神から与えられている使えるものを使っていくのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, when you use initiative to share the gospel, you need to partner with local people.
三つ目です。福音を語っていくその時に必要な道、それは地元の人と手を組む、地元の人と手を組むことです。
The first part of verse 3 says, He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore.
今日の御言葉の3節に、イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられたとあります。
As I mentioned in the introduction, Jesus was acquainted with Simon and some of the other fishermen prior to this event.
今日のメッセージの最初の部分で言いましたが、この出来事よりも前に、イエスはシモンと他の漁師たちを知っておられたのです。
So Jesus was able to ask for their assistance.
ですからイエスは彼らの手助けを得ることができたのです。
When God is bringingThe gospel to a new location, and you're going there to do that. It's much more effective if you can partner with local people in that place.
福音を新しい場所に伝える、新しい土地に伝えるときは、その土地の人と手を組んでいくとより効果的なのです。
When Jesus sent out 72 of his disciples to go preaching the gospel, he gave them this following instruction. Let's read it now in Luke.
イエスが72人の弟子を送り出しましたが、その時イエスは次のような指示を与えています。ルカの福音書10章5節から7節を見ます。ルカの福音書10章5節から7節です。
When you enter a house, first say peace to this house.
どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。
If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. If not, it will return to you.
もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。
Stay there, eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house.
その家に泊まっていて、出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。
Someone who promotes peace is often translated as son of peace.
今、御言葉にあった平安の子という言葉ですが、これはSon of Peace とよく訳されます。
The Greek more directly translates as Man of Peace.
ギリシャ語はもっとダイレクトに Man of Peace となります。
And although the original Greek uses the male word, sometimes these people can also be women. Even in the Bible there are accounts of women who perform this role.
ギリシャ語は男という言葉、man を使っているのですが、 これには女性も含まれます。聖書には女性がこの平安の子にの役に使われたことが書かれてあるからです。
These people are locals who God uses to assist when an outsider comes into the community to bring the gospel.
この平安の子とは、平安の子という意味は、外から福音を伝えに来る人を助けるために、神に用いられる地元の人のことです。外から福音を伝えに来る人を助けるために、神に用いられる地元の人のことです。
When Ritsuko and I first came to Nagaoka Kyo, there were various people who assisted us so that we could establish ourselves and preach the gospel in this community.
私とリツコが初めて長岡教に来た時、この平安の子らが私たちがこの町で福音を伝えていけるように準備し助けてくれました。
And when you go into a new place, whether it's a new town or a new workplace or whatever new group that you go into and that you're going to share the gospel to them, look for a person of peace in that group that God has prepared to assist you there.
あなたも新しいところ、新しい人たちに福音を携えていくときは、あなたの助けとして神が用意してくださっている平安の子を見出すことです。
And then work with these people to bring the gospel into that community or group.
そしてこれらの平安のこの子らと一緒にそのコミュニティに福音を伝えていくのです。
アーメン。Fourthly, continue to share God's word.
四つ目最後です。福音を伝えに出ていく。四つ目、神の言葉を伝え続ける。神の言葉を伝え続ける。
The second part of verse 3 says, Then he sat down and taught the people from the boat.
今日の御言葉三節に、そしてイエスは座って船から群衆を教えられたとあります。
Jesus continued to teach the people from the boat. We're not sure how long he preached for, but it certainly wasn't just a short sermon.
イエスはボートの中から人々に教えられたのです。どれくらいの時間話されたのかは分かりませんが、短くなかったことは確かです。
I've heard accounts from some of my brothers and sisters in Christ who have gone to Africa on missions that in some churches, if the pastor stops preaching after 3 hours,The people complained the message was too short.
私はアフリカに宣教に行っているキリストにある兄弟姉妹からこういう話を聞いています。牧師が3時間で説教を終えると、人々が短すぎると不満をこぼす教会があるということです。
Here in Japan and also in Australia, if you preach more for 1 hour,People will complain the message was too long.
ここ日本で、またオーストラリアでもそうですが、1時間以上も説教するものなら長すぎると文句が出ますよ。
However, the Bible urges us to continue to preach the gospel even when people aren't responding to it.
でも、聖書には、たとえ人々が応答しなくても、福音を伝え続けるようにとあるのです。
2 Timothy 4 verses 2 to 4.
ではそれを見ます。テモテへの手紙第2テモテへの手紙第2、4章2節から5節です。4章2節から5節です。
preach the word and be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction.
御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。
For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear.
というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、
They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths.
真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。
But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry.
しかし、あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。
We should take every opportunity to teach people the word of God.
私たちは常に機会を捉えては人々に御言葉を教えるべきなのです。
We don't know how long we have left on this earth.
この世に自分がいつまでいれるかわからないのです。
We need to make sure that those that the Lord has placed in our care are thoroughly equipped.
神様が自分に送ってくださった人々が十分に整えられたものとなっていくように心を配るのです。
Don't give up on sharing and teaching God's word, even when it seems to have little impact.
ほとんど御言葉が入っていかない、そう思えても、諦めずに語っていくのです。
I'm here today because many godly men and women took time to share God's word with me, even when I was a wampaku kodomo, a naughty kid.
私が今日ここにいるのは、私がわんぱくだった子供の頃に、たくさんの信仰の熱い男性、女性の大人の方々が、私に御言葉を教え続けてくださったからです。
And keep going with those wampaku kodomo that God has given you. Maybe one day, even if you don't live to see it, God is going to use them to impact others' lives with the gospel.
あなたも神様があなたに与えてくださっているわんぱくな子供たちに教え続けるのです。いつの日かあなたはもうこの世にはいなくなっていても、今度は神様が彼らを他の人々のために使われていくのです。
Keep on sharing God's word.
御言葉をシェアして生き続けるのです。
アーメン。
アーメン。